旧約聖書の詩編を読みますと、嘆きの詩編と呼ばれるものがたくさんあります。嘆きの詩編の中でよく知られたものの一つは詩編の22編です。この詩編の22編は、私の神よ私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかという神様への真剣な呼びかけで始まります。そしてこの呼びかけはイエス・キリストが十字架上で父なる神様に祈られた言葉としても知られています。また私たちの人生の歩みでもこのように祈って神様に悲しみや苦しみをぶつけたくなる時があるのではないでしょうか。とても不思議なことですが、この詩編の22編は、私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべきように語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょうという、とても安らかな言葉で結ばれています。神様に見捨てられたと思っていた人がこの詩の最後では救いを確信しているのです。実際この詩を丁寧に読んでいきますと、23節のところで、私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美しますというように、がらりと調子が変わっていることに気づきます。このような例は他にもあります。旧約聖書の愛歌という書は、紀元前の587年にエルサレムの都がバビロン帝国の軍隊によって破壊された後に作られた歌です。愛歌は5つの章からなっていますが、その中心にある愛歌の3章は、最初に、私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったものというように、個人の嘆きを歌った歌です。しかし同時に、神様の怒りによって破壊されたエルサレムの都を私という人に例えて、エルサレムの人々の悲しみを歌っている歌でもあります。この愛歌の3章でも、苦しみが救いの確信に変化をする場面があります。それは愛歌の3章の17節から24節のところです。旧約聖書の1289ページです。そこをお読みしています。旧約聖書の1289ページ、旧約聖書の愛歌の3章の17節から24節のところをお読みしています。1289ページの下の段のところです。17節から読みします。私の魂は平和を失い、幸福を忘れた。私は言う、私の生きる力は絶えた。ただ主を待ち望もうと、苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず覚えているからこそ、私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。 あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂はいい。私は主を待ち望む。神様が守ってくださると信じていたエルサレムの都がバビロン帝国に滅ぼされた大きな苦しみの中で、この詩人は、私の生きる力は耐えた、ただ主を待ち望もうと言わざるを得ませんでした。ところがその後で詩人は、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになるという希望を得ているのです。なんと不思議なことでしょうか。11月にコリントの信徒の手紙を解き明かしをしましてから2ヶ月以上の期間が過ぎました。そこで本日の聖書の箇所の解き明かしに入る前に、これまでパウロがこの手紙で書こうとしていたことは何であったのかということを振り返ってみたいと思います。パウロの伝道によってギリシャのコリントにキリスト教会が誕生しました。しかしお金儲けや快楽を追求する人々の多いコリントという町に誕生したキリスト教会には偶像礼拝やみだらな行いや党争いなどのさまざまな問題がありました。とりわけクリスチャンでありながらみだらな行いを続けている信徒がいることが深刻な問題でした。偶像礼拝とみだらな行いはしばしば結びつきますから、その信徒はギリシャ神話の神々の神殿に行って偶像礼拝もしていた可能性があります。そこでコリント教会の中のみだらなものを悔い改めさせるため、パウロは旅をしてコリント教会を訪問して心を砕いて指導しました。ところがみだらなものが悔い改めないで反抗しただけではなく、多くの信徒たちがこのみだらなものに同情してパウロの指導に従おうとしませんでした。そこでパウロはその頃滞在して伝道していたエフェソの町に戻り、エフェソからコリント教会の信徒たちに手紙を書いたのでした。2章の4節のところに、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあほれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした、とある通りです。このパウロの手紙は涙の手紙と呼ばれています。この涙の手紙は多くの信徒たちの心を動かして悔い改めへと導きました。そしてコリント教会の多くの信徒たちはみだらなものに罰を与えて悔い改めるように求めたのでした。そのことは今日の箇所の少し前の6節に、その人には多数のものから受けたあの罰で十分ですとあることからわかります。あの罰というのはどのような罰だったのでしょうか。おそらく生産式に参加することをやめさせる売産の停止であったのでしょう。そしてパウロがあの罰で十分ですと述べているのですから、罰を受けたみだらなものも悔い改めたに違いありません。 しかし皆のものが悔い改めるまでにはある程度時間が必要だったようです。コリント教会の信徒たちに向けて悲しみの手紙を書いたパウロは、その手紙がコリント教会の信徒たちにどのように受け止められたかを知りたいと強く願っていたに違いありません。そこでパウロの悲しみの手紙を持ってコリントへ行ったテトスという若い同労者とトロアスの町であってコリント教会の信徒たちの反応を聞く予定にしていたのであります。その頃パウロはアジア州の都であるエフェソというところで伝道していましたが、エフェソで迫害を受けて殺されそうになりました。使徒言行録の19章の26節と27節にありますように、ギリシャ神話の女神のアルテミスの神殿の模型を作って売っていた銀細工師のデメトリオという人が、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せたぶらかしている、これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろうと言いまして、エフェソの人々を扇動したためです。この迫害を受けてエフェソで伝道することができなくなったパウロは、エフェソを出発してエフェソの北にあるトロアスの町に行きました。トロアスはアジア州からマケドニア州に渡るための船が出る港町でした。使徒言行録の16章8節によりますと、パウロは第2回の伝道旅行の途中でこのトロアスに滞在しています。そしてこのトロアスでマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと願うマケドニア人の幻を見て船でマケドニア州に行ったのです。そしてフィリピやテサロニケなどで伝道した後、さらに南のアカイア州へ行って、最初はアテネで、そして次はコリントで伝道をしたのでした。この第2回伝道旅行の時にパウロはマケドニア人の幻を見てすぐに出発したために、トロアスの町にごく短い時間しか滞在しなかったようです。そこでトロアスでもキリストの福音を述べ伝えたいという願いを持っていました。第3回伝道旅行の時に迫害のためにエフェソを退去せざるを得なくなったパウロは、主イエスキリストがトロアスで伝道する道を開いてくださったと受け止めました。そして今日の箇所の12節に、私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主によって私のために門が開かれていましたと書かれている通りです。そしてトロアスの町で伝道しながらコリントから戻ってくるテトスと会って、コリント教会についての報告を聞くつもりだったのです。ところが何かの理由でテトスがトロアスに来るのが遅れたために、パウロはテトスに会えないまま次の目的地であるマケドニア州に向けて出発せざるを得なくなりました。本日の箇所の13節に、兄弟テトスに会えなかったので 不安の心を抱いたまま、人々に別れを告げてマケドニア州に出発しましたとある通りです。おそらくコリント教会の信徒たちがパウロの涙の手紙の意図をよく理解して、悔い改めるのにはある程度の時間がかかったからではないでしょうか。パウロがトロアスの町でどれくらい伝道したのかはよくわかりません。人々に別れを告げてとある人々というのはクリスチャンの人々ということでしょうから、トロアスにもキリストを信じる人々の群れがあったということは確かです。そしてトロアスで会うことができない場合はマケドニア州で会おうという約束をテトスとしていたのでしょう。マケドニア州にはパウロと親しい交わりを持ってパウロの伝道を支援していたフィリピやテサロニケの教会がありました。パウロはそれらの教会の信徒たちとも会いたかったことでしょう。それらの教会を訪ね、そしてそこでテトスと会うことも容易であったに違いありません。実際パウロはマケドニア州でテトスと再会することができました。そしてコリント教会についての良い知らせを聞くことができたのです。このコリントの信徒の手紙2の7章の5節と6節のところには次のように記されています。この同じ手紙の7章の5節と6節のところをお読みしています。332ページの下の段のところです。332ページの下の段のコリントの信徒の手紙2の7章の5節と6節をお読みします。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし気落ちしたものを力づけてくださる神は、テトスの到着によって私たちを慰めてくださいましたとあります。そしてテトスはパウロの涙の手紙を読んだコリント教会の信徒たちの多くがパウロを慕い、パウロのために嘆き悲しみ、パウロに対して熱心であること、さらにそれだけでなく悲しんで悔い改めたということをパウロに伝えてくれたのであります。これはその後の7章の7節から9節のところを読んでいきますと、コリント教会の信徒たちがパウロのために嘆き苦しん、悲しんで、そして悲しんで悔い改めたということが書かれています。でこのようにしてコリント教会の状態が良くなったことを知ったパウロは、苦しみの中で慰めを受け、新たな力を与えられました。それで本日の箇所のすぐ後の14節のところでは、神に感謝します、神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますというように、全く違った調子で新しい段落を書き始めているのであります。このように見てまいりますと、本日の聖書の箇所は手紙の中でこれより前にパウロが書いてきた苦難の経験と、これから後で書こうとしている伝道者としての力強い確信をつなぐ役割を果たしていると いうことがわかります。そして、苦しみの中の慰め、弱さの中の強さという、この手紙の中心的なテーマをも示しているということがわかります。さらに私たち、キリストを信じる者が、苦しみの中で慰めを受け、弱さの中で強められるという大切なことをも示しています。パウロがどのような気持ちで慰めを受け強められたかということはまた来週以降学んでみたいと思います。今日のところはパウロにも不安と苦しみの中で前に進まざるを得ない時があったということ、そしてそのような時もイエス・キリストはパウロと共にいてくださったということをしっかりと心に刻みたいものであります。で、パウロの伝道者としての歩みにも不安や苦しみがあったということを聞きますと、私たちは不思議にほっとするような気がします。使徒言行録を読みますと、パウロはいつも前向きで力強く前進している人のような印象を受けますが、不安や苦しみを抱えながら進んでいたこともあったのです。優れたクリスチャンが正直に不安や苦しみを告白する言葉は不思議に慰めを与えてくれます。クリスチャンの作家として活躍した三浦絢子さんは光あるうちにという本の冒頭で自分が肺結核のために入院していた時期の心境を自作の短歌を解説して次のように綴っています。湯たんぽのぬるきを抱きて目覚めいる、このひとときも生きているというのか、引用します。昭和25年療養中の私の歌である。その朝私はもうぬるくなって体温以下になったような湯たんぽを抱いていた。ぼんやりと目を開けたまま私は暖かいとこから起き上がろうとはしなかった。旭川の冬は寒い、じっといつまでも床の中にいたい怠惰な気持ちだった。起きて食事をする気すらない。療養中の私には安静も食事も大事な仕事だった。しかし私は何の意欲もなく、ただぼんやりとぬるい湯たんぽを抱いていた。その時私はふっとそうした怠惰な自分に自己嫌悪を感じた。今の自分は果たして生きていると言えるのか、この今の自分の姿は私の生き方を示しているのではないか、私はそう思った。当時の私は確かに生きる意欲を失っていた。ちょうどぬるい湯たんぽを抱いてぐずぐずと床の中に寝ている姿のような生き方であった。このように解説して、湯たんぽのぬる気を抱きて目覚めいる、このひとときも生きているというのか、という短歌を書いておられます。で、この短歌を作った昭和25年、つまり1950年は三浦絢子さんがすでにクリスチャンの医学生である前川忠さんという人と出会って親しくなっており、キリスト教の道を求め始めていた時でした。洗礼を受けたのはその2年後の1952年でしたが、すでにキリストを信じる方向に向けて歩み出していた時期の短歌です。 それにしては当時の私は確かに生きる意欲を失っていた。ちょうどぬるい湯たんぽを抱いてぐずぐずと床の中に寝ている姿のような生き方だったというのは情けないように聞こえます。ところがよく考えていますと、未来子さんはこのような気持ちを抱えながら新しい信仰の道を進んでいったということがわかります。つまり不安の中を前進していったのです。往々にして人は不安がなくなって気持ちの整理がついたら前に向かって進もうと考えます。でしかし果たして不安のなくなる時というのは来るのでしょうか。リストパウロは不安を抱えながら主イエスキリストの導きを信じて前進していきました。そして不安を抱えながら前進している旅の途中で喜ばしい知らせを聞いて慰めを受け新しい力を与えられたのでした。神様の導きに身を委ねて不安の中を前進する、これがキリストを信じる人の生き方であります。キリストもまたあのゲッセマネの園で苦しみながら父を御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈りながら苦しみの中を十字架と復活へと進んで行かれたのであります。キリストの後に従い、またパウロの歩みに学びながら、私たちも様々な不安や苦しみに囲まれている時にも一歩ずつ神様の導きに従って前進をしていきたいものであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、迫害やまた信徒たちとの対立やまた自分の心を込めて書いた手紙がどのように読まれているかわからないという不安を抱えながら、パウロはエフソからトロアスへ、そしてトロアスからマケドニア州へと前進をしていきました。そしてそこで神様が確かに働いていてくださるという確かな知らせを聞くことができ力を与えられました。神様、私たちも様々な不安や苦しみにとらわれるときにもう前に進むのをやめてここに留まっていようと思うことがありますが、そのような思いの中でもあえて神様の導きに身を委ねて一歩前に進む、そのような力をどうぞお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。